特集、やればできたゴミ減量 20% までの道。ゴミがこれだけ減りました。グラフと年表が提示されています。平成17年度、一人一日あたりの家庭ゴミ排出量は 590g。 平成18年度は 0.3% 減で 588g。 平成19年度 3.4% 減で 570g。 平成20年度 9.2% 減で 536g となりました。平成21年度には13.9% 減で 508g。 平成22年度は 17.3% 減で 488g という結果となりました。次に、この6年間にわたる取り組みの内容。平成17年度、三河安城リサイクルステーション開設、環境戦隊サルビアン誕生。平成18年度、燃やせるゴミの搬入量が環境クリーンセンターの処理能力の限界に迫る。環境クリーンセンター焼却炉の緊急修繕工事実施。平成19年度、三幸本町リサイクルステーション開設。乾燥生ゴミと野菜の交換事業開始。ゴミ減量推進委員会を発足。ゴミ減量 20% に向けた施策を諮問し、答申を受ける。始めよう、ゴミ減量 20% をキャッチフレーズとし、市庁舎や JR 安城駅前などに啓発看板を設置。平成20年度、生ゴミ処理機器購入補助金を拡充、古紙の分別収集開始、レジ袋有料化開始、ゴミ収集日お知らせメールサービス開始、ゴミ減量 20% フォーラム開催、ゴミ減量金メダルクラブ発足。平成21年度、やればできるゴミ減量 20% をキャッチフレーズとし、市役所全部署で啓発活動開始、古着の分別収集開始、燃やせるゴミの指定袋のサイズを縮小、雑紙回収袋販売開始。平成22年度、段ボールコンポスト講習会開催、ゴミ減量 20% へラストスパートのキャンペーン実施。ご協力ありがとうございました。ゴミ減量の実績値が平成22年度末で 20.1% となり、目標の 20% を達成することができました。とはいえ、この数字は家庭ごみと事業系ごみの総量です。これまで広報などで発表してきた数字は家庭ごみ限定のものなので、正確に記しますと、家庭ごみ 17.3%、事業系ごみ 25.5%、これらの合計がゴミ総量 20.1% なのです。家庭ゴミだけを見れば目標には達しませんでしたが、事業系ゴミとの合算でなんとかクリアできました。市民の皆さんの環境意識レベルの高さに私は深く感謝と敬意を表します。しかし、ゴミ減量への取り組みがこれで終わったわけではありません。私は今回の選挙でゴミ減量 30% を新目標とし、ゴミゼロ社会を目指しますをマニフェストに掲げました。本市が環境首都と呼ばれるように引き続きのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。安城市長、神谷岳。次の目標は、ゴミ減量 30%。環境クリーンセンターに運ばれてくる、燃やせるゴミは、年間で約5万トン、そこから焼却灰が約6500トン発生し、 溶融処理や埋め立て処理をしています。燃やせるゴミは燃やしたら終わりではなく、その後発生する灰の処理まで考えていかなければなりません。安城市はゴミ減量の新しい目標を、この燃やせるゴミを中心に 30% 減らすこととし、家庭、会社、工場、お店などから出される燃やせるゴミの減量をお願いしていきます。広げよう、ゴミ減量の輪。すでにゴミ減量を実践している人は、これ以上燃やせるゴミを減らすなんて無理と思われるでしょう。しかしその一方で、ゴミ減量にほとんど取り組んでいない人がいるのも事実です。私たちはこれまでゴミの減量をやってこなかった人を減らすことで、よりゴミ減量を進めることができると考えています。ぜひ近所の人や友人に声をかけていただき、一人でも多くゴミ減量に取り組む人が増えるようご協力よろしくお願いします。 4R リヒューズ、リデュース、リユース、リサイクルの徹底を。リヒューズ、断る。ゴミになるものは家に持ち込まない。レジ袋を断る。過剰包装を断る。リデュース、減らす。ゴミにしない、させない。調理くずが出ない料理に努める。食べ残しをしない。家具やカバンなどが壊れても修理して長く使う。着られなくなった服をリフォームしてまた着られるようにする。リユース、再使用。使ってくれる人に譲る。友人や知人など使ってくれる人を探して譲る。フリーマーケットやバザーに出す。リサイクルショップやインターネットオークションなどで売る。リサイクル、再資源化、再び資源として活用する。生ゴミは庭に埋めたり、処理機器などを使ったりして自然に返す。古紙、古着、プラスチック製容器包装、ペットボトルなどを分別する。生ゴミ処理機器補助制度の利用を。家庭での生ゴミ処理機器の購入に補助金を交付します。詳しくは広報4月15日号をご覧ください。段ボールコンポスト講習会に参加を。うまく使うコツと仕組みを説明します。また必要な道具が揃ったスターターキットを配布します。紙ゴミの分別を。リサイクルステーション、集団資源回収、ゴミステーションを活用してください。ゴミ減量市民活動支援プログラム制度の利用を。町内会や子ども会などの行事でゴミ減量の PR や生ゴミ処理機器、ゴミ減量の説明会を開催するときに必要な物品を貸し出します。また啓発用品もあります。ゴミ減量、やってみてどうでした？東栄町にお住まいの中家浩二さん、美奈子さんです。段ボールコンポストを使ってみました。自宅のプランターで花を育てています。以前は花植え用の土をホームセンターなどで購入していましたが、手間で無駄な感じがしていました。そんな時、広報に段ボールコンポストの特集が。土が再利用できることを知り、段ボールコンポスト講習会へ参加することにしました。講習会では講師の優しい指導もあり、自信を持って始めることができました。段ボールコンポストは家庭の生ゴミを入れるだけなので、とても簡単。 コンポスト内で魚の骨などがきれいになくなってしまうのには感動しました。生ゴミ処理もできるし、堆肥も作れるし、一石二鳥ですね。プランターの土を買いに行く手間も省けました。これからも楽しく続けることができそうですよ。今池町にお住まいの宮沢穂杖さんです。無理せず楽しく取り組んでいます。ゴミの分別を実践しています。燃やせるゴミ、プラゴミなど専用のゴミ箱を作り分別開始。はじめは手間がかかるかと思いましたが、徐々に慣れてきて、今では生活の一部になりました。市のリサイクルステーションも利用しています。一定の時間内で自分の都合の良い時にゴミ出しができるので、とても便利です。ゴミ減量の取り組みは私だけでなく、家族全員で協力しています。特に子供たちはとても積極的。ゴミ分別冊子を読んで勉強したり、効率よくゴミ分別ができるような分別機を作ったりしているんですよ。また、近所の人や友人と情報交換するのも楽しいですね。工夫していることや新たな取り組みが参考になりますし、環境に対する意識も高まります。今は、必要なもの以外は買わないようにしているので、家計にも地球にも優しくなりました。これからも無理せず楽しく続けていきたいと思います。今後は段ボールコンポストにも挑戦したいですね。お問い合わせは、清掃事業所、電話76-3053へどうぞ。